皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今朝もまず聖書の御言葉をお読みいたします。第一コリント、コリント人への手紙第1、13章1節から13節、13章全体を、読みたいと思います。コリント人への手紙第1、13章1節から13節、新改訳聖書のページ数は前に投影されております。それではお読みいたします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。アーメン。今お読みしました第一コリント13章は、愛の章とも呼ばれる、よく知られている箇所です。しばしば結婚式の中で朗読され、そこからメッセージが取り継がれます。しかし改めてこの章を読み返してみますと、そこには結婚式にふさわしいロマンチックな響きは感じられませんし、またこれらの言葉には、これらの言葉は愛に満ちたものになりなさいという単なる倫理的な教えでもありません。ではこの13章を私たちはどう解釈すべきなのか、どのようなメッセージを神様から受け取るべきなのか、それを理解するためにはやはり文脈、つまり前後のつながりや全体の大きな流れというものを考える必要があります。ここでこの13章の区分がどうなっているかを簡単に見たいと思います。第一の区分は1節から3節です。愛がないなら何の値打ちもない、愛がなければ何の役にも立たないと、パウロはすべてにおいて愛が最も重要であり、 不可欠であるということを強調しています。2つ目の区分は4節から7節です。ここでは本当の愛とはどのようなものか、神様の愛の特質について述べられています。そして最後3つ目の区分は8節から13節です。ここでは神様の愛の永遠性、また完全性についてパウロは語っているのです。さてこの13章を理解する一つの鍵、それは12章31節にあります。前の12章では御霊の賜物のことが語られていますが、その章の最後にこの31節があります。そこにはこう書かれています。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。そしてその言葉の後に13章の1節が続いていくのです。つまりより優れた賜物、さらに勝る道、それが愛であり、それを熱心に求めようとパウロは言っているのです。さらに13章の後の14章1節にも愛を追い求めなさいとあります。先ほどお話ししました13章の第2の区分、4節から7節に出てくる愛という言葉の代わりに自分の名前を入れて読んでみなさい。そうすればどれだけ自分に愛がないということがわかるだろうとよく言われます。富安敦氏は寛容であり、富安敦氏は親切です。また人を妬みません。富安敦氏は自慢せず高慢になりません。私の場合はもう4節でアウトです。皆さんはいかがでしょうか。7節まで全部クリアできると自信がある人は今手を挙げていただきたいと思います。私たちのうちには残念ながらここに書かれているような愛はありません。この13章には愛という言葉が9回出てきますが、それらの言語はすべてアガペーというギリシャ語です。つまり神の愛、捧げる愛、誠の愛です。ヨハネの福音書15章13節には、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとありますが、この持っていませんとイエス様が言われたその時は、確かに弟子たちをはじめ誰もそのような愛を持っていなかったのです。しかしイエス様はこれからも持つことができないとは言われませんでした。むしろご自身のその愛を私たちが持つことを主は求めておられるのです。そしてそのためにはまず私たちのこの罪が許される必要があったのです。だからこそ主は十字架にかかられ命を捨ててくださったのです。パオロは愛を追い求めなさいとコリントの教会の人々に命じていますが、その言葉を裏返せば私たちもまた神の愛、真実の愛、アガペーの愛を持って人々を愛する者になれるということなのです。ではどうすればよいのでしょうか。 12章31節のパウロの言葉をもう一度見てみましょう。彼は、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいと言っています。すなわちその愛は自然に私たちに身につくものではないのです。この愛もまた私たちが神からいただくべき御霊の賜物に他ならないのです。13章の第一の区分には、異言、予言、信仰、また殉教の賜物について書かれていますが、それらの賜物を生かすための元意となる重要な不可欠な賜物、それが愛なのです。それらの賜物を発揮して行動したとしても、それが愛の賜物という土台の上に乗っかっていなければ、何の値打ちもない、何の役にも立たないとパウロは言っているのです。御霊の賜物として私たちにも誠の愛、アガペーの愛が与えられる。それは見方を変えて言えば、主イエスによって贖われた私たちが聖霊様の働きによって主の似姿に変えられるということです。コリント人への手紙第2の3章18節にはこのように書かれています。第2コリント3章18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。形とは目に見える容姿のことではなく、イエス様の人格、ご性質のことです。そこにはもちろんイエス様が持っておられる神の愛、捧げる愛が含まれています。私たちもまた聖霊様によってアガペーの愛を持つ者として確かに変えられるのです。しかしそれは決して一挙に一遍になされることではありません。姿を変えられますではなく、変えられていきますとある通り、それは少しずつ進行していくのです。不完全なものから完全なものへと、栄光から栄光へと、少しずつじわりじわりと変えられていくのです。そしてそれが完成するのは、主イエスが再びこの地上に来られる再臨の時、終わりの日なのです。13章の第3の区分の中にある12節には、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになりますとあります。それは先ほど見た第2コリント3章18節の、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくという、そのプロセスの完成に他ならないのです。私たちはさまざまな試みと戦いの中に置かれて、主からの訓練を日々受けています。そしてそれは私たちが神様の 似姿とされるためのものであり、そこで私たちは聖霊様の取り扱いを受けているのです。私たちはまずそのことをしっかり理解する必要があります。そして日々の歩みの中で怒りを覚えるとき、苛立つとき、また人がした悪を思うとき、そのような自分を素直に認めて、しかしそれを当たり前のことだ、しょうがないじゃないかと思わず開き直ることなく、その自らの肉の思いに支配されてしまうことがないように、愛を表すものとなることができるように、主に助けを求め、その都度短く主を助けてください、愛を与えてくださいと瞬間的に祈り続ける、祈るべきなのです。私たちはそのように主から与えられているその訓練を決してないがしろにすることなく、その小さなチャレンジ、葛藤、戦いに対して小さな勝利を積み重ねていくということが大切なのです。それはもちろん自分の頑張りによるのではありません。絶えず主により頼み、聖霊様に助けていただきつつ、そのような歩みをし続けていくのです。それこそが愛を追い求めなさい、さらに優れた賜物を熱心に求めなさいと主がパウロを通して私たちに命じておられることの意味なのです。私たちが主の姿に変えられていく、そのことへの感謝とまた期待を持って、その主の言葉に聞き従うものでありたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。私たちにはこの聖書に書かれている本当の愛はありません。いや、ありませんでした。しかしあなたは私たちをキリストにあってあがなってくださり、御霊の賜物としてその愛をも与えてくださることを心から感謝いたします。私たちの日々の歩みの中で、あなたは私たちを訓練し、そしてその訓練を通して私たちを栄光から栄光へと聖霊様の働きによって作り変え続けていてくださることを覚え、心から感謝します。それは本当に一心一体のような、そのように本当になっているのだろうかと思うようなこともあるかもしれませんが、しかし御言葉の約束ですから心から感謝します。私たちがいよいよ主をあなたにより頼み、そしてそのようにされることを心から願い待ち望みつつ、日々の戦い葛藤の中で主あなたに祈り助けをいただいて、神様、そのあなたの道へと進んでいくことができるように、あなたがさらに私たちにを取り扱い、そして私たちをさらにあなたの御手の中で作り変え続けてくださいますように心からお願いをいたします。そして神様、その誠の愛、神様の愛、本当の愛をまだ知らずに苦しんでいる方々のもとに私たちを使わせてくださって、私たちを通してその愛がこの世に、この地に流れ出て、神様、あなたのその愛がさらに多くの方々に及んでいくものとなりますように、私たちをどうか整え用いてください。この群れを用いてください。主よ、そのために私たちは今ここにおります。そして今日あなたの御言葉を受け止めました。どうか一人一人を尊く用いください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの救い主である イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。